光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介しましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会高槻福音自由教会です。高槻福音自由教会はアメリカ福音自由教会からの宣教師夫妻によって開拓され、1952年から高槻の地でイエス・キリストの恵みと福音をお伝えしています。教会は JR 高槻駅北口から歩いて7分のところにあり、阪急高槻市駅からも歩いて15分と交通の便利なところに位置しています。 JR 高槻駅からの行き方は、北口を出て上宮天満宮を目指して進み、天満宮に入っていく道の左側の道路を進んで50メートルのところにあります。日曜日は午前10時から礼拝を行っています。礼拝ではパイプオルガンに合わせて賛美をし、子どもも大人も聖書の言葉に聞くことができるような礼拝を行っています。また第5週目の日曜日はウェルカム礼拝とし、初めての方にとっても分かりやすい聖書の話を聞くことができます。また平日では水曜日と金曜日に聖書に親しみ祈る会を持っています。それ以外にも65歳以上の方のための集会や、未就園児を持つお母さんのための集いも行っています。日時などの具体的なことについては、教会にお尋ねくださるか、教会ホームページをご覧ください。また牧師に相談のある方は、いつでも教会にご連絡ください。電話番号は 072-685-6632 072-685-6632 住所は高槻市天神町1丁目 13-4 です。日本福音自由教会協議会高槻福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の灰高純一牧師の聖書のお話、神様のご計画のうちに生きる幸い、お聞きください。
おはようございます。私は高槻福音自由教会で牧師をしております灰高純一と申します。今朝もご一緒に聖書から神様の言葉に聞きたいと思います。聖書をお読みします。エレミヤ書29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が私たちに立てられている計画、それは災いではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与える。今日の箇所で神様はこのように語られています。皆さんはこれをお聞きになり、どのような感想をお持ちになったでしょうか。神様は私たちの人生の計画に将来と希望を与えてくださるなんて、と励まされる思いになる。または今苦難の中にあり、平安を与える計画、将来希望が与えられると言われてもピンとこない、 様々だと思います。私は幼い頃から神様を信じ信仰を持って歩んできました。しかしいつも平安で希望に満ち溢れていたかというとそうではありません。それどころか苦しみの中を通され、神様、なぜこのような苦難があるのですか。神様が与えてくださるのは平安や希望ではなかったのですかと問う日々もありました。神様はここで、神を信ずる者はいつも平安で希望に満ち溢れるようになると語っていません。ここで語っていることは、私たち一人一人に立ててくださっている計画は、災いではなく平安を与える計画だと語っておられます。つまり、私たちがたとえ今苦しみの中にあり、失望の最中にあったとしても、それは災いではない、苦しみで終わらない。それらは神様によって平安が与えられるための計画の一部であるということです。ですから、神様を信じ信頼して生きていく恵みは、苦しむことも悲しむこともなく生きていけるようになるのではなく、たとえ今は苦しみ苦難の中にあったとしても、私たちの歩みは神様の平安と将来希望に満ちた計画の中にあるというところにあります。さらに、およそ2000年前に私たちの罪と悪から救うべくこの地に来られた神の御子イエス・キリストは、私は世の光ですと言われました。これはまさに、私たちの苦しみの中にあっても暗闇にあっても誠の救いの光となられたということです。つまり、私たちがどのような境遇にあっても、絶望するしかないというところを通されても、私を照らす光がいつも共にいて導いてくださる。だからこそ、苦難の時こそ神様に立ち返り、世の光であるイエス・キリストと共に歩んでいただきたいと思います。その歩みは、災いではなく神様の平安、将来、希望のただ中にあるということを覚えていただきたいと思います。ぜひこの神の言葉を信じてください。そして世の光となられたイエス・キリストと共に歩んでいただきたいと思うのです。
それでは、同じく高槻福音自由教会の信徒、田坂信幸さんの信仰体験談、神様のご計画に導かれて、お聞きください。
私が初めてキリスト教と出会ったのは、およそ37年前になります。きっかけは、すでにクリスチャンであった今の妻との出会いを通じてでした。その後、15年間は妻を教会に送り迎えするだけで、ほとんど礼拝に参加することはありませんでした。ただ、家庭では、常日頃妻からキリスト教に関する話を聞いていました。それから高槻に引っ越しし、その頃からなんとなしに妻と一緒に礼拝に出るようになりました。あまり深く考えることもなく、礼拝で語られるメッセージを聞いていました。そんな中、私の信仰において一つの転機が訪れました。それは2002年の9月、朝出勤前に右胸上部に突如激しい痛みを感じ、救急車で運ばれました。検査の結果、 心臓の冠動脈に狭窄が3箇所見つかり、すぐにステントを挿入しました。現在私の体内には5本のステントが挿入されていますが、普通に生活をすることができています。このことを通して、この時まだぼんやりですが、神様が私の命を守ってくださったのかと感じました。それでも信仰を持ちたいと思うことはなかったのですが、今度は2013年頃、仕事で大きな試練に立たされました。30年教員をしていた中で最も大きな試練でした。毎日学校に行くことはおろか、生きるのが辛く、正直死ぬことも考えるほどでした。仕事が終わって妻に電話し、妻は本当に家に帰ってくるのか心配になるほどでした。もう限界に達したとき、予想もしなかった解決の道が与えられました。このことを通じて私は強く、これは神様のご計画だと意識するようになりました。また神様の救いが私には必要で、私にはなくてはならない存在であると思うようになり、仕事のない限り礼拝に出席するようになりました。加えて牧師先生から聖書について学ぶ機会が与えられました。徐々に神様を求めていた私は、39年の教員人生に終わりが見えてきた頃、これまでの歩みを振り返り、神様のご計画の中歩まさせていただいたこと、イエス様の十字架と復活を通して示してくださった救いと愛が私に迫り、信仰告白に導かれました。そして去年の2019年4月、イースターに洗礼を受けました。37年に及ぶ長い道のりでしたが、それが私に備えられた神様のご計画だったと感謝しています。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミヤ書29章11節。